Hello everyone. Welcome to Tebanasuke Laboratory. 今回は助手北条久美子のポイッと質問投げてみた。
坂東貴博のポイッと Tebanasuke Labo。
はい、では所長、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。今日は北条久美子のポイッと質問投げてみたということで、はい、よくあるね、経営者の孤独問題についてお話聞きたいんです、
うんうん、
手放したらどうなるのかっていう、
どうなるのかと、
はい、
うん、
よくですね、経営者の方が結局経営のこと考えてるのって自分だけだ、
はい、
で寝ても覚めても会社のことを考えてるみたいなことを聞くんですよ。
うん、
でそれって坂東さんも経営者なので感じられたと思うんですけど、うん、手放す経営にして、まあ、坂東さんも含め世の中一般的に手放した会社さんがどんな風に変わってるかっていうのを聞きたいなと思って、うん、
結局自分が全責任を負ってるし、
うんうん、はい、
他に経営者感覚を持っている人が社内にいないからと、うん、だから同じレベルで相談ができないっていうのが、
はい、それですそれです
それですか、
それです。
なんか心当たりがあるの？
あります。やっぱりね、身近にこう、うん、経営者の方がいるんですけど、うんうん、その荷物背負ってたら重いでしょっていうぐらい、もう社員のちょっとしたごたごたから労働環境がどうのっていうのに答えなきゃいけないとか、で一方でその予算を達成しないととか、会社の資金繰りがみたいなのとか、お金回り、人問題、人物、金、情報みたいな全てが経営者の肩に乗ってるなっていう人をよく見るんですよね。それがちょっと辛いなと思って。
手放すというのは、うん、まあ、いろいろなカテゴリーがあるとは思うんですけども、はい、そのうちの一つに、まあ、権限、
うん、
決裁権を手放すという、はい、ようなことができていけると、うん、その孤独っていうのは減らしていくことができるかなとは思うんですよ。
決裁権をポイッと、
決裁権をポイッと
すると、
うん、
孤独は減る。
そう、決裁権というのは基本的にトップが持ってる、まあ、リーダーとかトップが持っていて、
はい、
まあ、決める権利と責任って比例するじゃないですか。
そうですね、うん、
例えば人事権、
はい、
あの人を今度マネージャーにしようとか、
うんうん、
まあ、あるいは降格させなきゃいけないとか、うんうんうん、あるいは人事評価みたいなところも、
はい、
仮にトップがあの全部握っていて給料とかボーナスとかを全部決めてるんじゃなくて、それは全部部署に任せる、
うん、
あるいは部下に任せてしまうということをすれば、
はい、
その部分の、まあ、孤独感は減りますよね。
なんかやってくれてんのかなっていう不安とかはないんですか？
そうなんですよ。それはもちろんあります。でもそれは別問題ですね、孤独感と。
孤独とは、
なんかそのストレスとか不安感というのとは、ストレスがまあ別のものに変わるって感じですかね。孤独というストレスは
減る、
決裁権をどんどん自分からなくしていって、権限をめちゃくちゃ移譲していく、
はい、
ことによって、もうとにかく、事業をどういうふうに進めていくか、
うんうん、
商品をどうやって改善していくか、
うん、
どうやってマーケティングをしていくか、うん、まあ、そういったものを各部署とか担当の人に全部任せてしまうと、自分がもう決めない、承認もしない、
逆に孤独じゃないですか。違う孤独が待ってる
ポツン
と、ね、ポツンとしたりしません？そうそうそう、それはない。
それはまた別問題ですね。
別の孤独、
別の孤独。
あ、
でもそれってですね、うん、同じ会社を運営していく際に役割分担ができているっていうこと で、
はい、
で経営者からしたら、うん、それがなくなってて自分が何も決めることがないかっていうと、うん、そうじゃないと思うんですよ。
そうか、
それが全部なくなって俺いなくなっても
いらなくないみたいな、
よくないみたいになったら、うん、それはもしかしたら理想的なことかもしれなくて、お、じゃあ新しいことしようみたいなね。
そうですよね、そうですね、うん、
でそれによってその孤独感を感じるっていうことは、
うん、
まあ、物理的に時間が空いたり、
うんうん、
頭の隙間が空いたりするんで、
うんうん、
それをどのように活用するかっていうのはまた別のフェーズなんですけど、うん、経営者はなんか孤独だとか言いながら実際に自分がやっぱりコントロールしたいとか、自分で決めないと不安だと思ってるから、手放さないから、だから他の人は決めれないし、
うん、
結局社長決めるんでしょうと、
確かに
思ってるから手も出さないし、いや、やっぱりこれはこうした方がいいんじゃないかって社長が言うから、
うん、
あ、じゃあ社長の言う通りにしていこうというふうなことで、
うん、
社長のレベルまで上がれない、上がる気がなくなっちゃう。
そうですね、自分で考えない人になっちゃいますもんね、
うん、そうなんですよ、
うんうんうん、
でそういう関係を作ってるのは、
うん、
社長が 大事なところを手放さないからっていうようなことは言える。だから自分の孤独っていうのは自分自身が作り出しているっていうことが多いかなとは思います。
これ名言ですね。自分自身が作ってる孤独は自分自身が作っている、
自分がそうしたくてしている。だからそう、経営者は孤独の罰を得るとかいう言い方をしますけども、うんうん、はい、やっぱ新しいことをやる時の決断するということは、うんうん、経営者にしかできなかったりもするんですけどね、
うんうんうんうん、
ですけど本当に自分でしかできないことと、うん、自分がやらなくても任せられることをどんどん任せていくことによって、
はい、
自分以外の人がどんどん事業を進めてくれている、
そうです、ね、
どんどん決めてくれているっていうことは頼もしさとかねいうことにつながってきて、ちょっと寂しい部分あったりすると思うんですよ。なんか、うん、あ、自分の手離れちゃったな、
あ、小離れ的な
感覚はあるかもしれないですけど、うんうんうん、それと引き換えに孤独感は少なくなると思うんですよ、うんうん、なぜならチームで動いてるっていう実感を得られるん で、
ね、でコミュニケーションも増えそうですよね。なんか一人で経営者が抱えているものを手放していくっていうことは、つまりは権限移譲するにはこうしてね、ああしてね、こうしてほしいと思ってるとか思いは伝えるじゃないですか、うん、こうしてねは伝えなくても思いは伝えますよね、
うん、
でそうすると自分だけで抱えてたものをどんどんこう渡していけるので、
うん、
孤独イコール重荷というか負担というか責任なんですかね、うん、
そうね、抱え込むと自分だけのものになって、
うん、
イコールそれは他の人にとっては他人ごとに、
ああそうですよね、そうですよね、うん、
なってしまうので、うん、そういう意味では孤独感の元にはなりやすいでしょうね。
そうですね、それなんとなくですね、キャリアカウンセラー的に言っても、
うん、
自己開示をしないからフィードバックがもらえないし、う
ん、はいはい、
そのジョハリの窓っていう、人には4つの窓があるっていう話があって、うん、結局自分しか知らない自分でいたら、うん、新しい道って開けないんですよね、うん、自分を誰かに伝えると誰かがフィードバックをくれる、
うん、
で人からの意見聞く、自分のこと話すっていうことによって未知の窓が広いていくみたいなことがあるんですけど、うん、経営者もそれは一緒ですよね。社員を信じてこう委ねていく、
うん、
だからそれを委ねるを手放すっていう言い方にちょっとね、うん、しているところもあると思いますけど、
もちろんです、そうです、ですから、ね、その信じて委ねていくというところがポイントで、
うんうんうんうん、そうですね、
そうそう、で信じるっていうことがベースに、
ベースですね、これ絶対のベースですよね。
そうなんですよ、でもそれがなかなか難しいですよ、経営者
は。これはね、信じようと思っても、うん、信じられるかっていうとイコールじゃないじゃないですか。
そうっすね、
信じると決めても、
うん、
とはいえあいつみたいなネガティブなところってこう、うん、見え隠れするじゃないですか。
もちろんやっぱり経営者はずっと経営を積み重ねてくると、いろんな人との出会いとか、社員の人でも、
うん、
あいつに騙されたとか裏切られたとか、うんうんうん、みたいなこともあるし、
う
ん、思うように動いてくんないとか、そうですよね、いうことの中で不信が積み重なって、ね、
そうですよね、
来たりするんですよ、
うん、
だからそれで任せるっていうのはとっても難しいと、もっと管理しなきゃ、もっとコントロールしなきゃというふうに思う、うんうんうん、まあ、人も多いと思うんですよね、
うん、その不信まで手放すっていう、不信をポイッとするのってどうやったらできるんですか、うん、
不信を手放したら信用につながるのかな、どうだろうな。
あ、そう、うん、そうですよね、これすごい大きなテーマだと思うんですよね、
私はそのコントロールをすることによって相手がそれに合わせてきてイエスマンを作ってしまう、
うんうんうんうん、
イエスマンになるから必要以上のことはやらない、
うんうん、
そうすると社長からしたら不安が出る、
うん、
だからもっとなんかしなきゃいけないんじゃないかって言って干渉していく、
うん、
もっとイエスマンになっていくみたいな、うん、スパイラルじゃないかなというふうに思うわけですね、うんうんうん、
そのじゃあスパイラルを断ち切る必要があるってことですよね。
断ち切るにはそのもっと管理しなきゃ、
うん、
何か、アプローチしないとできるようにならないだろうじゃなくて、うん、全くコントロールを手放した方が、信じて任せた方がうまくいくんじゃないか、自主的になってくれるんじゃないかっていうような発想の転換をするっていうことですかね。
これすごくね、その発想の転換したいんだけどできないっていう経営者の方もきっと多いと思うんですよ。
まあほとんどですね、私だって苦労してます、
ね、ですよね。でその辺ってもっともっと丁寧に私は研究していきたいなと思っているので、
あ、そうですね、うん、
ぜひまた詳しく教えてほしいと思います。
はい、
はい、というわけで今週はここまでとさせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組ではご意見ご感想質問をお待ちしています。ウェブサイト手放す経営ラボラトリーにあるフォームからお申し込みください。それでは来週もお楽しみに。